き吉和のここから。この番組は廿日市市の佐伯エリア吉和エリアでの暮らしを楽しみながら、それぞれの頑張り方を見つけている人たちにスポットを当て、ここからこれからの暮らしのヒントを見つけていこうという番組です。廿日市市では佐伯吉和にある多様な資源を生かしたり、地域のお困りごとを解決するようなチャレンジを応援しようと、ここから塾という人材塾を今年から本格的にスタートしています。佐伯吉和をフィールドに、何かやってみよう、何か自分でも始めれそう、ここから塾ではそんな方の参加をお待ちしております。番組では毎月ここから塾のニュースや地域の情報も発信していきます。そして FM 廿日市の Facebook ページでも随時発信していきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。佐伯吉和のここから、この番組は廿日市市の提供でお送りします。
では本日は佐伯国際アーチェリーランド代表のトノさんと、放課後等デイサービスのスポートプラス代表の平野さんにインタビューしていこうと思います。ではお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずトノさんから簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、佐伯国際アーチェリーランドのトノ真嗣です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では平野さんお願いいたします。
はい、放課後等デイサービススポートプラスの平野優希です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今なぜね、放課後等デイサービスの方とアーチェリーランドの方が一緒にいるのかっていうのは、この番組でちょっとね、はい、詰めていこうと思うんですが、まずでは佐伯国際アーチェリーランド、どんな場所なのかっていうのを、まだ多分ご存じない方もいらっしゃったらいけないので教えてもらえますかね。
はい、そうですね、うちは本当にアーチェリーで、本当に初めての人からあと上級者まで、オリンピック選手までがあのアーチェリーを楽しめる施設だと思ってます。はい、
オリンピック選手も。
そうですね、はい、あのパラリンピックに1名、あとロンドンオリンピックに1名、はい、あのここで練習を積んでる選手が参加されました。はい、
それはすべてこうトノさんの熱い指導があったんですか。
いや、パラリンピックの選手は、はい、父が指導をしてましたけども、はい、ロンドンに行った選手は、まあ、高校の時から、最高校の時から、指導してました。はい、
そうなんですね。またここのアーチェリーランドはこう普通多分イメージされるのが、こう的が遠くにあってフィールドが決まった場所であって、そこを打つってイメージだと思うんですが、ここはちょっと違うのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
そうですね、本当にここはまあ子ども会の利用だとか、会社のレクリエーションだったり、初めての人が本当にたくさん参加できるというか、体験できる施設だと思ってます。はい、
廿日市というか、まあ広島でもなかなか他にはないですよね。
そうですね、特にフィールドアーチェリーという山をゴルフのようにこう3本ずつ打っていくコースっていうのは中国四国ではうちだけだと思います。はい、
もう中四国で唯一なんですね。
そうですね、はい。
フィールドアーチェリーっていうのは私まだやったことがないんですけども、はい、こう自分がこう勝手に山に入っていって好きな方向に打つっていうわけじゃないですよね。
そうですね、完璧に安全設計をしたコースを作っておりますので、ちゃんとまず来たらマナー講習をして、あと練習をして、でフィールドコースに行けるように判断したらコースに回っていただけるような感じになってます。はい、
初心者の人でもその日に行けるんですか。
そうですね、20分30分の練習でフィールドアーチェリーは体験できます。
そうなんですね。はい、で今実は隣にいらっしゃる平野さんも教え子って言っていいんですかね。
そうですね最高校のアーチェリー部の時からの、はい、はい、付き合いになります。はい、
そんなことで今隣にいてくださってるんですが、では今度平野さんのやっていらっしゃる放課後等デイサービスのスポートプラスというのはどんなところなのかというのを教えてもらえますか。
放課後等デイサービススポートプラスで、まあ、特にやらせていただいているのが知的障害であったりとか発達障害を持つお子さん、まあ、小学生から高校生までの学童期に、まあ、療育で まあ、日常生活に溶け込む、まあ、ソーシャルスキルであったりとか、あとは、まあ、うちで特に力を入れているのが、まあ、一緒にここにアーチェリーをさせていただいているんですけれども、やっぱりスポーツを、軸にしてルールであったりとかマナーっていうのを日常に生かしていくっていうのに力を入れさせていただいております。
もう名前にスポーツというかスポートプラスって入ってますもんね。そこにもう一番力を入れていらっしゃるってことなんですね。そこはやっぱりこう平野さんが小さい頃からここのアーチェリーランドでこうアーチェリー楽しんでいたっていうのが大きいんですか？
そうですね、実際にあの、まあ、僕もバスケットボールであったりとかアーチェリーだとか、いろいろスポーツをやらせていただいてきたんですけど、アーチェリーっていうのが特にルールが分かりやすくて、その場その場で野球であったりとかサッカーであるようにルールが変わったりオフサイドであったりとか、ちょっと説明のしにくいルールっていうのがアーチェリーには特になくて、まあ、あのルール丸か×かっていうのがすごく分かりやすいスポーツなの で特にまあルーティンワーク、同じような動作を繰り返すようなスポーツなので、まあ、知的障害発達障害の子どもたちにも、まあ、馴染みやすいスポーツかなと思ってアーチェリーを選ばせていただきました。
そういったこう障害のある子どもたちの療育の一つでスポーツ取り入れるっていうのはもともとあるものなんです、それとも新たな試みなんですか？
まあ、アーチェリーに関して言えば、まあ、あの本当に新たな試みだと思います。
そうなんですね。なかなかこうそう初めてってなると難しい面もあったと思うんですが、子どもたちはもうすんなりできたんですか？
まあ、すんなりできる子どもももちろんいるんですけれども、やっぱり重度の知的障害の方だと、まあ、本当に最初弓をまず持ってっていうところからスタートしたりとか、もうポイッと弓を投げて、まあ、壊してしまうこともやっぱりあったんですけども、やっぱり長くゆっくりと教えてあげると何でもできるようになると思うので、まあ、じっくりと付き合ってあげることが大事だと思います。
そうなんですね、まあ、そんな平野さんの様子を見ていて、またあの子どもたちの様子を見ていて、殿さんはどんな風な印象を受けましたか？
そうですね、やっぱり知的発達障害の子どもたちがやっぱり運動とか体力とか、これも本当に大きな課題だと思うんですけども、まあ、彼も日本体育大学という体育大学でやっぱ本当専門の勉強をしているので、彼がいろいろと運動指導、いろんなトレーニング、遊びの中でいろいろなことを伝えているのを見るとすごくいいなといつも思ってます。
そうなんですね。じゃあもう教えていた平野さんに教えられることがあるみたいな。
いや、もうそれはもう本当に子どもたちも含めて本当にもうその連続です、毎日が。はい、
そうなんですね。また今までは身体障害のある方っていうのは来られてたのかなっていう印象なんですけども、やっぱ知的障害のある方っていうのは今まではもう来られてたんですか？
実は知的障害のこの指導っていうのは8年前からです。
あ、そうなんですね。8年目になるんですね。
はい、はい、そうですね。最初本当に4歳の重度の自閉症のお子様がこう、 うちのアーチェリー教室の弟さんで、でヒャンヒャンとこう叫んでる、で走ってる、で、まあ、スポーツ何かやってるのって聞いたら、なかなかどこに行っても断られると、なかなか習えないとっていうところから、じゃあアーチェリーやってみようかみたいなところからスタートしました。
じゃあもう平野さんがいらっしゃる前からそういったところにはこう力も入れていたっていう感じなんですかね？
そうですね、実はまあ最初それで、その子から始まり、まあ、近くの社会福祉協議会に行って、あのアーチェリーをやらせてみないかっていうふうに保護者の方にお話しさせてもらって、ちょっとアーチェリー教室が始まったんですね。
あ、そうなんですね。はあ、教室もなさってるんですね。
はあ、そうなんです。それで、やはり私一人で最初やってたんですけども、人数のやっぱりキャパっていうのがどうしてもあって、はい、で彼は大学4年生の時からちょっと私のこっちに広島に帰ってきた時には手伝いをしてくれたりで、誰かが辞めたら次入れるっていう風な感じにしてたら誰も辞めないので、だからもう僕じゃもうできなくなって、もう人数もその募集に応えられなくなったんですね。それで平野くんが放課後等デイサービスをスタートして、いろいろまたそこで連携するみたいな感じです。
そうなんですね。ということはもしかしてこのスポーツプラスを立ち上げたきっかけもここだった、最近のアーチェリーランドだったっていうことなんですか？
はい、そうですね、大学4年生の時に帰ってきて、 もう本当に一番初めに4歳の柔道の知的障害の子の、本当に叫んだり弓を放り投げたりとか本当にできるのかなと思って僕も半信半疑でちょっとお手伝いをさせていただいてたんですけど、やっぱりもう3ヶ月4ヶ月半年1年っていうのを、大学も行ってたのでちょっと飛び飛びながら見ていくとどんどんやっぱ成長していって、で、僕にしかできない仕事ってなんだろうっていうのを考えて、で、もちろんトノさんのちょっとやらないかっていう話もあって放課後等デイサービスをちょっとスポーツプラスをスタートさせていただきました。
あ、そういうことだったんですね。だからツタっていうのもこだわりがあったんですかね。
そうですね、本当に自然の環境であったりとか、やっぱり山に入った時のやっぱり水の音であったりとか鳥の声であったりとか五感を全て使う場所が僕はいいなと思っていたので、それでツタにちょっとこだわって1号店を開かせていただきました。
そうなんですね。いや、なんかトノさんすごいですね。こんな赤ちゃんの頃からここに通っていた子が今やもう
右腕
というかパートナーになってくれているんですね。
もう右腕とかではなくてもう本当は彼は彼で本当にすごいことされているので、本当に尊敬してます。
そうなんですね。いやけど、障害のある方がここを利用されることが増えて、またこう難しい面とかも実は出てきたりとかはあったんですかね、施設面では。
そうですね、やっぱり最初の頃はやっぱり規制を上げたり走り回ったりこう突発的な動きとかいろいろあるので、今までは静かにアーチェリーをしていた人たちが少し驚いたとかびっくりするとか、やっぱそういう雰囲気になった時期もあるんですけども、でもそれはうちはもうみんな受け入れますというスタイルを理解してくれた普通のお客様がこう皆さんだったので、本当に今は問題なく、はい、
そうなんです、
させてもらってます。
やっぱり障害のある方っていうのは普段ねどこかに囲われるっていうようなイメージがあってしまうから触れ合えないかったりとか、普通にね接することがどうやって接したらいいのかなっていう難しい面があると思うんですが、その辺はやっぱり平野さんがサポートするっていう面もあるんですか。
もう特に本当にお客さんもいい方がやっぱり多いので、やっぱりいいものはいいしダメなものはダメっていうのをきちっとむしろ言ってもらった方が子どもたちもやっぱり理解もしてもらえますし、もしその伝え方がうまく伝わってなかったら僕らが後でこそっと今のはこういう意味なんだよっていう風にちょっと解釈をちょっとしてあげてっていうのを繰り返してるんですけども。
そうなんですね、そういった垣根も外す場所になってくれているっていう感じなんですね。
もうまさにそうですね。だから平野君がいつも言ってるんですけども、やっぱり障害を持つ子どもさんを預かってて学校も支援学校でまた放課後デイサービスでその障害者の子たちばかりであとは家っていうといつ社会と関わるんだろうと、それがこのアーチェリーランドでいろんな、ここはお医者さんからいろんな職種の方、大学生、いろんな多世代の交流っていうのがやっぱここではできるので、こういうところで子どもたちをいろいろと療育をしたいっていうことに僕も賛同しているので、はい、
そうなんですね。今ね、いわゆるソーシャル的な意味で障害のある方とか、多世代の交流が叫ばれている世の中ですけども、先進的にここは当たり前にやっているってことなんですね。
そうですね、インクルージョンってすごく難しい課題で、なかなか社会もどう動けばっていうのが現状だと思うんですけども、私たちはもう小さい世界ではあるので、本当にもうその辺はもう強制的なやっぱ日常的なことがみんなでできるっていうことがすごくいい流れっていうのがこのアーチェリーランドの中ではあるのかなと、
そうですね、私もどんどん通いたくなってきましたそしてまたこれからは今まさにですけど、そういった障害のある方もよりここを楽しんでもらえるようにクラウドファンディングにも挑戦されているっていうことなんですが、ちょっとここから後半に入るんですけども、クラウドファンディング、どんなことに挑戦されているのか詳しく教えてもらえますかね。
そうですね、やはり私たちも、車椅子の方、知的障害、発達障害の方も含めて全ての人に来てもらってるんですけども、やはりフィールドアーチェリーという やはり山道を歩くとか、やっぱりそういったところでコースの中に的があるところを打っていくっていうのは、やっぱり車椅子の方では非常にハードルが高く、なるべくこの練習場ではなるべく車椅子の方のお手洗いだったり練習場だったりっていうのは整えてきて、まあそこがゴールになってたんですけども、やはり障害者の方が長年ここに来て仲良くなってくると、僕たちも山行ってみたいんだよとか、フィールドアーチにもやってみたいとか、やっぱそういう本音を聞くことができだして、まあじゃあいつかやらなきゃなっていうのが今年から特にこうフィールドコースの舗装だったりとかですね、そういうふうに車椅子の方たちもアウトドアを楽しむっていうことをなんとか実現したいなと思って今ちょっとスタートしてるんですけど、はあ、
そういうことだったんですね。あ、まあ、なんかこう車椅子の方だったらもうそこでしょうがないやってこう言わずに諦めていたところをこう殿さんはこう拾い上げてくれたんですね。
まあ、そんな大層なことではないんですけどもでも、まあ、今クラウドファンディングが始まって、やっぱ東京の車椅子の方とか、やっぱり長年の夢だったとか、ぜひやってみたいとか、やっぱそういったアーチェリー場を作ってもらいたいっていうような、メールやね、なんかいろんなお手紙とかいろいろ今いただいているので、本当にこれはなんか成し遂げなきゃいけないなという気持ちにはなってます、はい、
そうなんですね。また平野さんは、まあ、そういったこう障害者スポーツパラスポーツっていうのも推進されているうちの一人だと思うんですが、こういったこう殿さんの動きっていうのはどう思われましたか。
はい、本当に行動的で、まあ、すごいなと純粋に尊敬してるんですけど、やっぱり一人一人の力では一人一人ですね、僕らだけの力ではちょっと進まない部分もあるので、やっぱこういった場をお借りしてしっかりと殿さんの考えっていうのを広めていけたらなと思います。
今はちなみにどれぐらい整備は進んでるんですか。
もちろん車椅子の方がフィールドの中に入っていくつかフィールドアーチリーを楽しむっていうレベルなので、まあ 100% のうち 10% いってないのかなと。
ああ、まだ 10% 切るぐらいなんですかね。
そうですね、残念ながらまだ。はい、
またこういったこうフィールド整備することで多分まだ先も見ていらっしゃると思うんですが、そういった意味ではこうどういうふうにここをどんな場所にしていきたいという思いはありますか。
もう本当にそうなんですけども、やはりアーチェリーは目の見えない方でも、あと両手がない方でも足がない方でも、やはり本当すべての人ができるスポーツなので、やはりそういう方がすべてみんなが楽しんでるターゲットアーチェリーもフィールドアーチェリーも同じようにちゃんと楽しめて経験できるような施設にはしていかないといけないなというふうに思ってます。はい、
私今ちょっと初めて聞いたんですけど、目の見えない方っていうのもアーチェリーはできるんですか。
そうですね、
そうですね、パラリンピックでもそういった選手いらっしゃいましたよね。
そうブラインドアーチェリーっていうのがあるんですけども、まあ何ていうんですかね、こう手で触覚で、はい、自分の照準とかを合わせながら打っていくっていうのがあるんですけども、やはり目の見えない方でもやっぱりアーチェリーをした時にはできたって感動される方は多いです。
それはできたってこう思う瞬間、やっぱ音なんですかね。
音とあとやっぱ弓を引くっていうこと自体も、まあ、新鮮なんだと思うんですけども、やはりみんなと同じことをやるっていうこと自体がやっぱり一つの達成感、充実感みたいなものはあるということを聞いたので、
きっとね嬉しいというか、まあ、私もできないことができるようになったら嬉しいので、それと同じように多分ねもう達成感あふれてもうキラキラしちゃうんだろうなっていうのが目に浮かびますね。実際、まあ、平野さんは、ね、子どもたちのそんな様子も見てきたかと思うんですが、どうですか。
そうですね、もう本当にアーチェリーに限らず今まで喋れなかった子がポロッと何か一言喋ったりとか、もう本当にちっちゃいことだとは思うんですけども、やっぱりすごい感動しますね。新しい何かに挑戦するっていうのはすごいいいことだと思います。
そうなんですね。じゃあもうこのクラウドファンディングはただ単にこう整備をするっていうだけじゃなくって、そういった方のこう希望の一つにもなるクラウドファンディングなんですね。
そうですね、まあ、でもこのクラウドファンディングはやっぱそういう方たちがどんどん山の中に少しでも入れるような舗装だったりとか、あと山の中のトイレですね、 そういったものをやっぱりこのクラウドファンディングで作っていけたらなというふうに、で皆さんの心が形になればなというふうに考えています。はい、
そうですね、本当にこう皆さんの希望を形にしていきたいですよ ね、
そうですね、
はい、またこの支援方法っていうのも教えてもらえますか。
支援方法は私も実はあまり詳しくなくてはい、インターネットでキャンプファイヤー、
キャンプファイヤーク
ラウドファンディングで、カテゴリーで検索でアーチェリーっていうのでやっと出てくるような感じなので、本当に今現在支援してくださっている方っていうのは私の知り合いがほとんどで、だから本当に多くの人に知っていただくっていう意味も僕は半分以上あると思っているので、何か一市民がやっぱり障害者スポーツ支援の活動をこういう形でしてるっていうのは、なんかもっとみんなに知っていただきたいなっていうふうに思ってます。はあ、
そうですね、またそのページを見たことがきっかけでここにね足を運んでくれるのも嬉しいですよね。
そうですね、ぜひね、まあ、こういう取り組みをねやっぱり生で見るっていうのも何か刺激になったり何か感じたりしてくれたら本当に嬉しいです。
はい、ありがとうございます。またそろそろおしまいになってしまうんですけども、はい、今クラウドファンディングの達成っていうのも大きな目標の一つだとは思うんですが、はい、これからまたこの国際アーチェリーランド、伝えにとって佐伯にとってどんな場所でありたいかとか、そういったこう未来への思いなどありましたら教えてください。
そうですね、私はまあこういう佐伯国際アーチェリーランド、まあ、本当に小さな施設ですけども、本当になんか優しい街づくりの一つになるような活動はずっと続けていきたいなと。本当にもうみんなが楽しくスポーツができるっていう環境をここで少しずつやっていきたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。では平野さんもまたスポートプラスだけでなく、この佐伯ツタ全体のことでこう今後の思いなどありましたら教えてください。
はい、まあアーチェリーに限らずですけど、やっぱりパラスポーツとか、まあ、優しい街づくりって先ほど殿さんもおっしゃられたと思うんですけど、やっぱりそういったものがどんどんどんどん広がって、もうどんな人でも佐伯に来れば支援ができる、まあ、本当に日常的な介助が本当にちょっとでもできたら僕はいいと思うので、まあ、そういった温かい街が今後できていけたらなと思います。
ありがとうございます。なんか私も何かできることがあればっていうのはこの取材ぐらいかもしれないんですけども本当に一緒にねこういった場所を広めていけたらなと思います。では最後にですね、今お聞きのリスナーさんにメッセージ一言ずつお願いできますかね。では今度は平野さんからお願いいたします。
そうですね、まあ、まずこの活動を知っていただいて、本当にもう支援がいるとかいらないとかではなくて、今廿日市でこういうことを頑張ってるんだっていうのをもうまずは知っていただいて、まあ自分たちもその活動に少しでも何か力になっていただけたらなと。今後僕たちだけでは絶対できないことも出てくると思うので、またその際に力をお借りできればなと思います。
ありがとうございます。では殿さんお願いいたします。
そうですね、本当に、まあ一つずつ本当いろんな人との関わりを大切にして、ね、いろんなプロジェクトを一個ずつ達成して、本当になんかここでいろんな障害も含めいろんな人がなんかスポーツが楽しめるようなことをなんかしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。本当にね、この国際アーチェリーラン、佐伯国際アーチェリーランドからこうどんどんこう佐伯エリア、ツタ全体がねこう優しいというか、まあ本当誰でもが楽しく暮らせる街になったらいいなと思いますので、まずクラウドファンディング達成目指して頑張ってください。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。